せーの、番外フューチャードリーム。なんか今合ってないね。
もう一回行こう。
ちょっと合ってない。もう一回。気持ち悪いよね、合わないと。
なんかね微妙な差だけど、うん、音楽もかけます？
いや、あ、そうだね、ちょっとも
う一回いきますか。
あのさ素人じゃないんだからさジングルっていうんですよ、ね、
どんまい私
じゃあ、はい、せーの、番外フューチャードリーム。ああ、それでなんか始まった感じがするよ。
うん、すっきりした、
うん、今日ちょっとあれだよね、その調子悪いよね、しのちゃんって。
私ね、ここ1ヶ月ぶりに座ったんですよ。言い訳じゃないですけど、前回お休みをいただいたの、
う
ん、通常で言っても半月半月で座る場所がね、決まってるんですけど、1回お休みいただくとその分1ヶ月座らないってことになるので。
俺なんて本当メインに座ったの本当久々だもんメインパーソナリティのここで本当久々だもん。
そうですよね、うん、そうですよね。私がここに久々に座ったってことは、麻生さんがそっちに座ったのも久々ってことになりますもんね、うん、だからね、すっかりなんかね、ど素人に戻ってました。
そう、もうはっきり言ってめちゃくちゃなディレクション、もうボロミスがたくさんあって、多分聞いてる人あれあれあれと思ったんじゃないですか、
う
ん、
ね。
まずは俺の声が出てないんだもん、ちっちゃくて、もう音量が上がってないし、ね、ジングルの頭は出なくて、
そうそう、カフは上げてるんだけど
フェードアウトで入ったりとか、
音楽がね下げてないから聞こえない、
ドア頭で入んなかったりとか、そうそうそう、 BGM と曲のチェンジができてなかったりとか。
今日はね、腕をもう一本欲しかった気分ですね。
まあでも俺ね、しのちゃんのことはいろいろ言わないって決めてるからいいな。いいの、俺のメインの時はね、高校生がやる放送のようで、ね、いいんです。もうね、しのちゃんがメインの時に最高パフォーマンスが出る番組になりつつありますんで。
それはいいことなのか悪いことなのか。
いいことなんですよ。もう多分ね、そっちの方がなんかいいような気がしてきたな。
あらまあ。
だしのちゃんがメインになって、俺がタック操作をし、こうサブに回るの方が多分ね、まとまるような気がするわ。
まともな放送になる。
まともな放送になるような気がする。うん、
だってこれ冠番組だよ。麻生健太郎のフューチャードリームっていう。
いや多分ね、しのちゃんのそれ作戦だったんだなと思って
何それ私そんな、あ、まあ、計算高くないよ。
まあ、でもね、今日はちょっといろいろと反省点はありますが、
ありますが、
まあ、それがフューチャードリームですからね
それがこれになっちゃった、うんうん。Facebook をね、ご覧いただいた方から、今日の麻生さんの T シャツどこから見つけてきたんですかという岸田さんからメッセージを頂戴しております。
なんだっけな、これ、これあれですよ、どこで買ったんだっけな、どっか、あれだっけな、サイパンか行った時にギャップかなんかで買った記憶がありますよね。
外国です ね、こう首からヘッドホンをかけている、はい、イラストがついています。
そうですね。
だから
でもいろいろありますよ。今なんか iPhone をここにつけているように見えるやつとかここにね、 T シャツにちょっと欲しいなと思って1万円以上するからちょっと買ってないんだけど、 T シャツに1万円はちょっと嫌だなと思って。
そう、大きいね。
T シャツの時に透明な iPhone を入れるケースがあるんですよ、うん、
へえ。
そこに iPhone を入れると
胸ポケットのですか、
うん、透明なその袋のところから、うん、今度はこうイラストでヘッドホンがこう書いてあるんです。ヘッドホンのコード書いてあるんですよ。iPhone 入れてるとなんか聞いてるように見えるみたいな。
すごい、よく考えますよね、作る方も、
うん、この間おかしなスカート売ってましたよ。なんだっけな、シースルースカートっていう、よくなんかなマラソンとかで、 BA マラソンとかでも走ってる人で、うん、なんかビキニ姿に見えるような、遠くから見てビキニ姿で見えるようなので走ってる T シャツいるじゃない、そういう人。
います、
うん、それと一緒で、うん、遠くから見ると、うん、なんだスカートにお尻がこう書いてあるんですよ。パンツの絵とでお尻が透けてるように書いてあるんです。で前もすごく生々しいんですけども、もじゃもじゃもじゃもじゃってなってるんですよ。一瞬それ見るとやばいんじゃないかと思うけど、 T シャツに そういう絵が描いてあるんですよ。
シースルーって本当に透けてるんじゃなくて、
うん、そういう柄なんです。
柄のすごいな
すごいですよ。
それ男性がまあね履いてたらギャグですけど、女性だったらリアルですね。
かなりリアルです、ね、結構そういう T シャツ流行ってるんですかねつか僕がそういうの目にして行きやすいんですかね
異様に目につくっていうね、うん、
そうですねごめんなさい、まだね花粉症が続いてるんですよね、うん、
でも先週よりはだいぶいい感じですね、うん、
先週よりはね、うん、
だいぶ落ち着いたなと思いながら見守ってましたよ、う
ん、ありがとうございます今日のゲストの平悦子さん、
はい、
素敵な方でしたね本当にね、
うん、にっこり笑ったねお顔と、そして喋り口調っていうんですか、口調が、うん、ゆったりとされてて心地よいお話し方をされる方でしたね。
こうなんていうの、僕が言ったら失礼だけど、やっぱりしゃもじが大きくなったようなもん見えるじゃないでもあれをさ、こう叩きながらこう演奏するとこう微妙なこのタッチでやっぱ音色が違うよね、うん、聞いてるとね。
そうなんですよ、このビワっていうのも初めて直接間近で拝見しました、
うん
ね、迫力ありますね。
そうだね、うん、6月の25日に馬小屋音楽工房、うん、つらい今日だまだダメだな、馬小屋音楽工房さん、上川郡東神楽町13号南さん、
うん、
旭川空港の近くなんですけどね、そこで6月25日に平悦子さんのライブあります。ぜひねお越しいただきたいんですけど、とね、平悦子さんいろんなことすごいんで、脳活性化プログラムとかね、ミビウス体操っていうのも教えられてるんですよね、生徒さん。
脳活性プログラム、
うん、
まさしく私のためのものじゃないですか、う
ん、
これ。
これはね、まあ、実は平さんの、薩摩琵琶を演奏するきっかけとなった旦那さんが、うん、実は何年前なんですかね、ちょっとね、今回お聞きできなかったですけど、お亡くなりになって、その時に看病の時に取り入れていたのが脳活性化プログラムというものなんだそうです、うん、だから多分メビウス体操っていうのもその旦那さんのね看病の中でいろいろと経験の中で出てきたものなんじゃないかなっていう思いますね。
すごい、
ね、でも息子さんね、すごい活躍されていて、プロの人形劇俳優としてね、今活動されてるんですけども、今東京に自分のね、なんだっけな、ジョーシアター、タイラシアターだったかな、自分の名前のシアター持ってらっしゃるんですよ。
あ、そうなんですか。
シアタージョーだ。
東京のどちらですか。
うん、ね、新宿区西新宿。
うん、
多分ね、タイラジョーってね、インターネットで入れると出てくると思いますよ。人形劇俳優
タイラジョー。ジョー、ジョー常と書いて、うん、ジョーさん。
そうね、多分タレント名はジョーじゃないかな、分かんないけど、ぜひねちょっとねご覧ください。
そうですね、お近くの方はぜひお越しください。お近くの方ね、
テレビラジオにも出演されている方で、
うん、
シアタージョーっていうね、自分の名前のシアターが新宿区西新宿、これね山手通りだな、うん、山手通りとココスの近くって言っても分かんないよね
かなりアバウトな情報ですね。
そうね、最寄りの駅がね、
うん、
京王新線、そうだね、京王線だな、京王新線で初台駅東口から歩いて5分ぐらい。
おお、うん、田舎者にはさっぱり分からない、
うん、でも東京とか横浜で聞いてる人は分かると思う。
そうですね、
そうですね。いや、またちょっとお呼びしてね、うん、
また違うジャンル ねのことをお伺いしたいですね。
そうだね、うん、これ音楽工房でメビウスの輪体操もやってるんだね、すごいなこれ、うん、この馬小屋音楽工房って名前もユニークだよね、
うん、そうですよね、
うん、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
あ、これ、うん、あれだな、写真を撮っとくかな、失礼、
失礼しました、
うん、あ、これ平さんにいただいた、これにこれ写真撮っとくか、うん
これを写真に撮って何かにアップされるんですね。
あのポッドキャストがね、あの配信になった時に写真撮るか、ええ、あのアップできたらいいよね。このあれどうでしょうか。
今試行錯誤で写真を撮る準備をされてますね。まだお話ししてなかったですね。本日は6月15日配信第61号です。
これ大丈夫かな。
60代に入りました。6月15日、今日今朝はですね、旭川雨模様だったんですが、今すっかり晴れました。空を見ますと雲がちょっと薄暗い灰色の雲をしてますが、でもね、日が出ててこれからどんどん暑くなりそうだなっていうような旭川の街並みですね。あなたの街の天気はいかがでしょうか。
あれね、しのちゃん一生懸命つないでる感があるね。
うん、つないでる。
そんなあの表の放送じゃないから、そんな話しなくていいんだよ。別に自由になんかしのちゃんフリートークしてていいんだよ。
でもね、シートなるの嫌だもん。
いやだから自由にフリートークしてていいんだよ、あの表みたいな話しなくても全然。今日の気温はなんとかでなんて、別にこれもう緩いんだから
、うん、撮れました上手に。
うん、でもこれもう一枚あれ戻っとくかな、戻っとく。
資料がいっぱいありますね。
うん、たくさんね、あの速達で送ってくれたんです。
あ、そうなんですか、
うん、
あら、だからこそね、全部ご紹介できないのが、うん、とても残念でしたね。
ちょっとこれはね、15分じゃ足りないね。
そうだね、うん、しかもとってもお話上手な方ですから、
そうそう、
そのまんまマイクをね預けて1時間ぐらいお話いただいてもいいかなっていうくらいでしたね。
あの苦手なものが今演奏、苦手なものだったものを演奏しているっておっしゃってたじゃないですか、
うん、
あれがもうね、ビビビビビビってきちゃいましたね、僕ね。自分も本当苦手な、喋るのも書くのも苦手だったのに、それが今仕事になっちゃってるから、
うん
うん、全く一緒だと思って、
かえって力が出るかもしれないですよね、うん、苦手なものをこう克服しようっていう力っていうか、
苦手なもの、そう、あの苦手だからこそ、まあ、よく言うんだけど、あの人間ってあの心の底では克服したいっていう気持ちを持ってるからね、うんうんうん、そうそう、潜在意識では苦手だからこそ喋れるようになりたいとか、
うん、
書けるようになりたいっていうのがあるから、それがね活性化されると伸びるんだよね。
ね、
どうぞ。あ、これ iPhone がそうだ、今日表で資料たくさんあった方がいいな。
はい、しまった、綺麗に資料しまいましたよ。
うん、ね、表でもあまり言えなかったけど、ちょっと自慢をしようかな。あ、でも俺の自慢なんかもメッセージ紹介しないとダメだよね。
うん、いただいてるならメッセージご紹介しましょう、うん。番外編いっぱいあります？いっぱいいただいてます？
あ、そうそう、大阪のさとぽんさん、
はい、
裏でって書いてあったのよこれね、見えなかった
、ね、表でちょっと紹介してみます
よ、うん、今回のテーマである鳥と吾輩なんですが、吾輩が高校生ぐらいの時に遭遇した鳥にまつわるエピソードを書きたいと思います、
うんうん、なんだろうなんだろう。
授業が終わって高校から友人と一緒に自転車で帰っていた時、路上で 2,3 人のおっちゃんたちが賑やかに酒盛りというか宴会をしていました。
ほうほう、
えらい調子やなと思いながら近くを通ると、うん、どうやら濃厚な味噌風味の鍋を囲んでいるようでした。
へえ、うん、匂いがしたんだ。
かなり匂うだろうね、味噌だったら ね、うん、味噌の香りで一瞬美味しそうやなと思ったんですが、ちょうど通り過ぎるときに おっちゃんたちの近くに明らかにむしり取ったようなノバトの羽が落ちていました。ちょうど通り過ぎるときにおっちゃんたちの近くに明らかにむしり取ったようなノバトの羽などが落ちていました。
うわってことはまさしくそれを、
よくよく考えてみたら臭みを消すには味噌はもってこいの調味料だなと思いながらも、おっちゃんたちのたくましさを思い知らされました。
私自分の父親が養鶏鶏を育てる仕事をしてたんですよ、
うん、
でやっぱり鶏だから鶏肉っていうものができますよね。でうちに持って鶏を持ってきて、やっぱり蒸して鶏肉を作るっていうのもたまにやってたらしいんですよね。やっぱそこを見せない、お前近くに来るなって言われてましたね、小さい頃はね。一回見ちゃうと、
うん、
食べられない、鶏肉が嫌いになるっていう方も結構いらっしゃるんで、
うん、
それちょっと思い出しちゃった。
まあこれは明らかに食べてたんでしょうね。
ねえ、
うん、
煮てさ焼いてさ食ってさじゃないですけど、それですよね。
今から考えるとその時の衝撃映像によってトラウマで鶏肉が食べられないということがなかったのが幸いです。
ああよかったよかった、
大丈夫だったっていうね。
うわ見ちゃったんだ。
これ路上で 2,3 人のおっちゃんたちがあって、いわゆるなんでしょうね、住所自由人っていう方ですよねきっとね。
路上でね、本当に取り立ての新鮮なお肉をですよね。
でもその捕まえるノウハウがあればなんか他のことできそうですよね。すごくないですか、
そうですよね、
ノバと捕まえられるっていうのはね。
どうやって取ったんだろうね。
ラジオネームそよ風さん、
そよ風さんありがとうございます。
あれこれ初めてですかね、
うんうん、
そよ風さん、カゴの鳥は嫌だな、扉はいつも開けっぱなしならいい、出入り自由ならカゴに収まりもしよう、でも外の世界も冒険っていう、なんか詩人のようなメッセージをいただきましたね。
カゴの中は嫌だ、すごい。もう一回読んでいただけますか。
鳥と私、カゴの鳥は嫌だな、扉はいつも開けっぱなしならいい、出入り自由ならカゴに収まりもしよう、でも外の世界も冒険。
これなんか人間にも当てはまりません、それ。
これはねきっとね、あれですね、もう今僕はビリッときましたけど、僕が先生師匠としているセラピストの石井博之先生が一番大事にしていて、僕らにとことん教えてくださった沢の記事のことを言ってるんじゃないですかね、これね。うん、宗師の、中国の宗師の一句にあるんですけどね、沢辺の野生の記事っていうのは、まあ、10歩歩んでわずかなこう餌を取るんだけども、そして100歩歩んでまたわずかな水を飲むんだけども、うん、それでもそうカゴの中で、こう養われることを求めやしないっていう内容、うん、なぜかというとカゴの中では餌がたくさんあってね、十分食べていけて、まあ、気力っていうのは盛んになるけれども心が楽しくないからだっていう意味なんだけど、だから絶対に、なんでしょうね、どんなにわずかな餌で大変であってもカゴの中で養われることはしない。まあなんだろうな、まあよく例えられるのは、例えばサラリーマンから独立するための、
うん、
強い言葉にしたりとかね。
サラリーマンだともう毎月定期的にお給料いただけて、
まあ、そうだね、カゴの中で飼われている、まあ、枯れてるっちゃ失礼だけど、うんうん、でもサラリーマンでもそのカゴの中でも自由を、自分の中で自由っていうのを意識するっていうのはあるとまた別なんだよね、うん、今はこういう仕事をしているけども、いつか例えばそうだね、例えばいつか あの税理士として活躍するために独立するために今ここで学んでいるんだって自由になるでしょ、
うん、
気持ちが自由になるよね、
うんうん、
そういうのが大事だと思うんですけど、そのことを多分この人多分ねこれ創始の沢の記事のこと言ってんじゃないかな、
ね、すごい。
これはちょっとかなりインテリジェンスな人からメールが来ました、
そうですね
ちょっと同じ匂いがしますね。
あ、え、そうなの、うん、
僕も沢の記事の話は自分のなんじゃ軸にしていますんでね、
さやかぜさん、うん、またメッセージいただきたいですね。
そうです ね、
ね、
こちらは横かなさんからこれ、あ、映画鳥は有名なヒッチコックのサスペンス映画、あ、うん、俺全然見てないわこれ俺、うん、なるほどなるほど、あのピカチュウさんがメッセージくれたやつ僕ね返せなかったじゃん、分かんなくて、
はい、
ヒッチコックのサスペンス映画だって、しのちゃんも知らなかった、
知らないですね、残念ながら、うん、映画鳥を見てショックだったっていうピカチュウさんがね、うん、メッセージくださったんですけど、鳥っていう映画があるんだねっていうね、お返事を返せなかったんですよね。
そうですね、これじゃあ横川さんに教えてもらったと
ありがとうございます
ラジオネーム旭川に帰りたいさん、
ああちょっとだけご無沙汰じゃないですか、
うん、久しぶりにサイマルじゃなく電波で番組聞いてました、
あららら、ありがとうございました、旭川にいら
っしゃる、あ、札幌から来たんだね、うん、
どうですか旭川は、暑いでしょう
あのポッドキャストで言ってもね全然リアルじゃないですよね、これ今何待ちですかしのちゃん、
うあれ旭川に帰りたいさんからのメッセージ待ち、
あだから今旭川ナウっていう、
あ旭川にいますっていうメッセージだったんです ね、
メッセージですね、
ありがとうございました。今日はどちらに行かれるんでしょうか、旭川か東川に、ね、後々はお住まいになりたいっていうメッセージを以前頂戴してましたけれども、
うん
うん、今日はどちらを巡って札幌に戻られるんでしょうかね、ゆっくり、
そうですね、
うん、土日をお過ごしください、
お過ごしください、はい、メッセージは以上ですね、
うん、ありがとうございました。うん、表の放送で柳井ぼちぼちご労働さんがスズメをちょっとだけ飼育してたっていう話があったじゃないですか、
はい、ありましたね
ありましたよね、で、ね、羽のところをちょっと怪我してたから、まあ、少しだけケアをして自然に返してあげたっていう話があったじゃないですか、
ありましたね。
私もスズメつながりの話が一つありまして、もう10年ほど前の話になるんですけど、うん、北海道の道東に厚岸町ってあるじゃないですか、
うん、
まだ私が秋田に住んでた頃なんですけど、北海道に旅行に来て厚岸町のユースホステルに泊まったんですよ、
うん、
で次の日ユースホステルから厚岸の駅まで歩いて行くつもりだったんですね、
うん、
でも結構な距離で多分歩いたら1時間ぐらいかかるんじゃないでしょうかね、だからだいぶ早くユースを出なきゃいけないなと思ってたんですけど、なんだかんだと時間が少なくなっちゃって、いやこれはどう考えても間に合わないなと思いながら小走りでユースを出たんですよ、駅に向かってね、うん、走ってたんですよ、ちょうどね小雨が降ってて、こうなんて言うんだろう、じとーっとじんわりと体が濡れるような天気だったんですけれどもね、前方に電話ボックスがあったんですよ、
うん、
で電話ボックスの中に何かこうバタバタバタっと飛んでいる姿が見えるんですね、なんだろうなって近くまで行ったらスズメが電話ボックスの中に閉じ込められてバタバタしてるの、
うん、
これね、あこれ見てたら このままだったらスズメちゃん死んじゃうなと思って、うん、自分も自分で時間ないんだけど、うん、このまま見過ごしてったら私後悔するなと思って、
うん、
で背中に背負ってた大きいリュックを下ろして、うん、電話ボックスの戸を引いて、
うん、
左手一本でこうなんていうのこう猿が獲物を取る感じに、
うん、
スズメをねよしスズメ取ろうスズメ取ろうってこうずっとやってたの、
うん、
でもスズメはスズメでね最後の力振り絞ってバタバタしてるわけですよ捕まるわけにはいかないって、
うん、
だけど明らかに力がね弱まってきてるの飛べる力がなくなってきてたのね、
うん、
でそこでふっと落ちてきたところを私が左手でスッと捕まえられたのね、
うん、
スズメはねぬくかったですね
ぬくかったってどういう意味
ぬくかったやっぱり生きてるっていう感がありました温かかった
ああ触った時に
うん掴んだ時にでも、うん、まあ元気に飛んでいけよってすぐ離してバタバタバタって飛んでったのね、
うん、
まさしくあれありがとうって言ってくれてるかのようにねわーっと飛んでってくれたの
いやなんかあーっと離れたよかったっつって
まあそれもあったかもしれないねあやっと解放されたなっていうのはあったかもしれないんだけど、
うん、
まあそれはそれで一件落着したんだけど当の私ですよ北海道の鈍行列車なんて2時間に1本あるかないかなのに、
うん、
自分が乗ろうとしてる列車乗り遅れたらもう 3,4 時間も待たなきゃいけないからもう明らかに時間ロスですよ私
それ乗れなかったの
乗れないなってもう諦めて呆然としてた時に、うん、後ろから君乗りなさい車に乗りなさいって声がかかってきたのね
へ
でその人は一緒にユースに泊まってた人だったの、うん、でその日の朝ごはん一緒に食べた人、
うん、
広島ナンバーだったかな広島ナンバーの男性と女性のご夫婦かなちょっと年配のご夫婦の方だったんですけど
へ
ずっと私の行動を見てたの
その鳥と格闘している
そう格闘してるところずっと見られてて、
うん、
君早く乗りなさい駅行くんでしょって、
うん
ね、時間ないのにねスズメ助けようとしててね偉いねって一部始終ずっと見られてたの私で私は車に乗って無事駅に送ってもらって列車に乗れたっていう、う
ん、その人と一緒に乗ったの
その人の車に乗せてもらって
電車も一緒に
あ電車は違います
あじゃあただ本当に送ってくれただけなんだ
送ってくれたんです
あよかったね
そうだからねスズメの恩返しだと思ってるあれ
へえ。
うん
そのお二人、ね、今どこで何をしてるかって気になる時ないですか
一期一会の世界なので全然連絡先とかもお名前もお聞きしなかったただ広島ナンバーの ご年配の方っていう、
まあそんなのほっといてもよかったよねしのちゃんね
スズメさん、
うん、
スズメいやなんかね助けてあげなきゃっていう気持ち一心になったんだよねあの
時やりながらもでも電車の事故が気にしてたの
あもう間に合わないな私完璧にって思って
もうどうでもいいやって感じでやってた
なんとかなるべぐらいになってたんじゃないですかね
そう俺だったらすぐ諦めてやめちゃうけどね
っていう話があっただからスズメの話をねこう今日聞いてふと思い出したんですよ10年前のこと
うん、まあ、しのちゃんはそういういい思い出を思い出してねいいけども、うん、ある人は食べちゃったっていう思い出ねさっきみたいにね嫌だよね
虫ってね
あるいは踏んじゃったとかね
あれ切ないねだって可愛がってて踏んじゃうんだからね
あのねあこれやっぱ放送で言わなくてよかったね裏ならいいけども踏んだ時の感触とか音とかね想像しただけでもうね嫌でしょ
嫌だ
もうだからもうやめますけどあの本当にねその場にいた時本当怖いから
音もあるんですか音
ありますよだってあと泣き声とかもうやめます、はい、もう本当だからね2回やりましたからねうちの父親はね本当に最悪でしたけどこれ言うとねまた怒るから今日聞いてたら大変ちょっとねうちのあのインコ自慢します
ほうほうほうほう
聞こえるかシロで綺麗だねなっちゃん可愛いねってこれね自分の娘がそうやって教えてるからそうなっちゃう
あのね、こう人間こう都合よくできてるものでね、しのちゃん可愛いって聞こえるんだけど。
それ絶対違うから、ちゃんと聞いて。しろって言ってる。しろって言ってる。
しのちゃん可愛いね、可愛いね。
それ違う。それ違う。
おはよう。
それちゃんと。これ何言ってるか分かんないね。
これ分かんない。
これちょっと分かんないな。ちょっと待ってよ、うん。これはちょっと待ってよ。これぐらい、ちょっと待ってよ。こんぐらいかな。なんかでわけ分かんないんだ。本当いろいろみんな教えてるから、いない時に家族が勝手に喋る。お父さんって言った。お父さん教えて。お父さんでしょって。これちょっとね、これ取れてないんだけど、あとね、わらわらわらわらわらわら、美味しそうな地球人発見、ピーとも言うんだよ。
これも言うの？
言う言う。
すごい。
これでもね、最近めちゃくちゃになって、みんなね、いない時にこの言葉言わしたいって、やっぱこう策略をするわけ。誰がこんなシロちゃんにしたのって、みんなで怒り合ってんの、家族で。わかる？何この喋りとか言って、お父さん、お父さんでしょ、教えて、お父さんとか、誰がこんなの教えたのとか言って、で誰も教えてないとか言ってんだけど、みんながこう誰いない時にこう言わしたい言葉をこう教えるわけ。
誰もいない時を見計らってね。
そうそうそう、
ひどいな。
でそれがこう混ざってわけわかんなくなってね、誰がこんなシロちゃんにしたんだっつって、今家族で議題になってて、ね、もうやばいことになってる。めちゃくちゃになってるから。
一番被害被ってるのはシロちゃんでしょ。かわいそうに。
でこれ声大にして言いたいけど、これはシノちゃんとは言ってないですか、シロちゃんですか。
でもシノちゃん可愛いって聞こえるよ。これ
いや絶対違いますから、それは。
そう
でもね、これがだからね、あの今夏でしょ、
うん、
で暑いからこう窓開けてるじゃない、外、
うんうん、
と窓側にうちのシロちゃん置いてるから、
うん、
みんな笑ってくんだよね、あの変なこと喋ってると
通行人ね
通行人というか、あのライナーを配りに来る人とか、
近所の人とか、
クスとかすごいんだこれがね、やっぱりね、
癒されるでしょ。でも
インコの楽しいところなんだよ ね、もう教えたい言葉を
一人暮らしの方が飼いたくなるっていう気持ち分かりますね。
そうだね、いろいろ本当喋るから、あのオスを一匹飼ってやるとね。
今度覚えたいこと、あ、覚えさせたい言葉は何ですか。
何しましょうかね、どうしようかな。ヤバダバドゥーとかに締めましょうかヤバダバドゥーヤバダバドゥー番外フューチャードリームって言わせてみる
頑張って飼育して。
あ、これで、あ、そっか、シロちゃんでジングル作ればいいんだ、今度覚えさせて。
そうですね、
うん、あ、じゃあちょっとやって、あのね、1週間ぐらい毎日行ってると言えるようになるんだよね、今までで。
1週間なんだ、
うん、結構覚え早いんでね、
ね、
うん、やってみるかな、
うん、
でもまたそんなことしたらまた怒られるよな、誰がこんなの教えたのみたいな怒られるんだよ、これ。おもちゃじゃないんだけど、これでもあんまりこういうのどうなんだろうね、虐待じゃないよね、これは別にね。
虐待では
ないよね、
もう、うん、
もう要は変なこと喋ってそのまま真似するから意味は理解しないから、彼は、
うん
うん、全く意味は理解しないんで。でもあの表で言ったけども、こう真似るっていうのは仲良くなりたいっていう意味合いなんですよ
ね。
そう
そうそう、だから家族、ご家族皆さんと仲良くなりたいから、
ただそう真似して、
ね、真似してくれるでしょ。
オスはメスの鳴き声を真似して、
うん、
お前のことこんなに好きなんだぜっていうのを示すんですよね。
シロちゃん頑張ってるでしょ。
そうそうそうそう、
ね、
そうなのよ。これね、アルビノセキセインコって言って、
うん、
白いんだけども、あの光の加減でエメラルドグリーンに光る、すごい綺麗なんですよ。結構おすすめのインコですから。
そういう、
うん、
あの羽の質なんですか。
そうそう、でこれもダーウィンの受け売りなんだけど、ダーウィンで、うん、インコっていうのはなぜ青色が、あ、赤色がないのか、
うんうん、
赤色のインコって見たことないの。
ないですね。
なぜか知ってますか。
分からない。
これあのダーウィンの丸っきり受け売りなんですけど、
うん、
インコっていうのはオーストラリアね、あの、うん、生まれですけど、あの緑と黄色しかないんですよ、うん、
元々は、
うん、緑と黄色なんです、
うん、
で緑と黄、あ、 ごめん、緑と青だ、ごめん、あ、じゃあ黄色と青だ、ごめん、黄色と青しかないです。で黄色のインコか青のインコね、
うん、
で黄色と青が混ざると、
うん、緑、
そうそう、だから緑ができる、
うん、
で何も色がないと
白
なんです。だから緑と青と、あ、黄色と青と緑と白しかない
の4種類、うん、
でこの色で作れる色しかない。
へー、
だから赤色のインコっていうのはない、いないんだって。
すごい ね、
ね、
ダーウィンの様々だね。
全部ダーウィンの受け売りですけどダーウィンの二次情報ですけど、はい、
役に立つね、
ということですね。ぜひちょっとね、興味持ったら、あの、皆さんもインコ買ってみてください、
ね、寂しくなくなるね。
いろいろインコ遊びとかいろいろあるんですよ。あの、買い出したら、あの、教えますから、楽しいこと、いろいろ
楽しいこと、
はい、
楽しいことを聞いてください、
うん、じゃこの辺でいいかな、うん、結構長く、長かったんだけどね。
そうですね、
うん、じゃあ今週も終わりです、じゃあまた来週、バイバイ。